ルチャーワンショット。
さてここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。今夜のゲストお二人を迎えしております。まずはリモートでのご出演となります。ご電話でねご出演いただきます。交通情報キャスターの白井京子さんです。白井さんお願いします。
こんばんは。
どうもこんばんは。お願いします。
したかったけどすみません。また電話で出演で。
とんでもないです。お忙しいところ
ありがとう。ございます。
お待ちしておりました。白井さんには日々の交通情報はもちろんのこと、この大型連休が近づいた際には渋滞予測や車で移動の際の注意事項、あとね本当にでもこの時間帯のここが狙い目ですよって、これ本当に実際これいや従った人と従ってない人で本当に明暗を分けてるんで、
ぜひ嬉しい、
皆さんねメモを片手に聞いていただきたいと思います。そして、もう一方でございます。交通情報キャスターの楠葉恵美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久田さんはねもうね交通情報 もちろんですけども、はい、シティハンター情報スズメのスズメの戸締まり情報、はい、今はちょっと後ほど今は
今宇宙に行きまくって
宇宙これは何、どちらに
ガンダムシードフリーダムに登場しまくっております
。登場何回も登場された
58回、はい、登場して
ちょっとねお忙しいすいません本当にお忙しい中
宇多丸さん、うん、もうね久保さんが私はスズメって言い出してからスズメの戸締まり私も気になってて、2週間前に私初めて見たんですけど、
いかがでした、
もうね、ハマっちゃって5回閉じまり私もしてるんですよ。
5閉じまりやばい引き込んでる。
で途中でね首都高速が出てくるんですよ、何とか出てくるんですけど、あこれあそこだなと新環状線だなとかそういうことをね思いながら見たりもして
なるほどなるほど、交通キャスターならではのこう解像度高すぎ新作があるわけだ、
はい、プラスくつばさんのちょっと知恵袋で私はさらにちょっとハマっちゃってます。
よかったですねこれ、
もうよかったです話し相手短
ということでまずはですね本日はゴールデンウィーク渋滞予測こちらを伺っていきたいと思います。じゃあまず白井さんに伺います。昨年と比べて今年のゴールデンウィーク混雑具合はどうなるでしょう、そうでしょうか。
はい、まず去年です昨年ですけれどもゴールデンウィークちょっと前半天気が良くなかったので、交通量は予想よりもちょっと少なかったんですよ、
はいはい、
でただ後半はそれなりに混んで45キロを超えるところもありましたけれども、やっぱり天候に左右されるんだなっていうのを実感しまして、で今年もゴールデンウィークなんか今予報だとちょっとあんまり良くなかったりっていうのもあるみたいなので、それ次第ではあるとは思いますけれども、今回もですねネクスコさんの情報と TBS ラジオ警視庁ブースにある記録ノートをもとに情報をお伝えしていきます。
記録ノートがすごいんだこれね、もうちょっと改めてこの記録ノート特集をしたいぐらいですけども、ということでじゃあ白井さん、はい、今回のゴールデンウィーク下り上りのピークそれぞれいつ頃になりそうでしょうか。
はい、まずざっくりですが下り線の混雑ピークは5月3日金曜4日土曜主に午前中です、そして上り線の混雑ピークは5月4日土曜そして5日の日曜主に夕方から夜にかけてという予測が出ております。
4日なんかじゃあもうずっと混んでんじゃない、じゃあ行きも帰りもね、
そう上りも下りもね、そうですね混んでる感じですね、は
い
は
い
は
い、具体的にそれぞれ何キロぐらい渋滞しそうとかありますか。
はい、ではまず下りのピークの予測からです。5月3日の金曜日東名高速の下り秦野中井インター付近で最大45キロ、これはですね前日2日の夜8時頃から混み始めて5月3日の夕方5時頃までずっと混むという予測で、
2日の夜8時、
そうなんですよ、だからどんどん早くなっていって、みんなやっぱり前の日に出ていこうっていう、手を受けられて、それがだんだ なんか1時間ぐらい早くなってるなっていう感じはするんですけれども、
そうかそうか、はいはいはい、
そうでピークは朝の6時頃です、で、もう一つ中央道の下り相模湖インター付近でも最大45キロ、こちらは朝4時頃から混み始めて夕方5時頃まで混む予測、ピークは朝の6時頃です、そしてもう一つ東北道の下り羽生パーキングエリア付近では最大40キロ、朝の5時頃から混み始めて午後の3時頃までですね混む予測で、ピークは朝の8時頃という予測が出ています、そしてもう一つ5月4日の土曜日は中央道の下り相模湖インター付近で最大45キロ、朝5時頃から午後の2時頃まで混む予測でピークは朝の6時頃というふうに下りのピーク予測が出ております。
はい、
はい、そして上り線のピーク予測ですが5月5日の日曜日関越道の上り高坂サービスエリア付近で最大40キロ、こちらは午後1時頃から混み始めて翌1時頃まで混む予測で、ピークは夕方の4時頃です。 で東名高速の上り綾瀬スマートインター付近では最大30キロ、お昼の12時頃から翌1時頃まで混む予測で、ピークはやっぱり午後の3時頃、うん、そしてもう一つ中央道の上り小仏トンネル付近では最大30キロ、朝の9時頃から混み始めて翌2時頃まで混む予測で、ピークは夕方4時頃と。
空いてる時間ないじゃん。
そうなんですよ、もう全然もう日をまたいじゃうぐらいずっともう車がひっきりなしに動いてるっていう感じですね。
さてということで、まあ、年々ちょっと渋滞時間伸びてる気もしますが、少しでも渋滞を避けるにはどうしたらよろしいかと思われますか？
はい、今まあピークと言われている3、4、5で渋滞を避けるための情報をお伝えします。まず下り5月3日の金曜日にもし出なきゃいけないという方は早朝3時頃、
うん、
まあもう深夜ですよね、うんうん、早朝3時頃か
前日の、うん、
ピークが過ぎた夜8時過ぎに移動されるのがいいんではないかという。
だからもう前日の 夜中に出る勢いか、もうその1日はもうある意味過ごしてゆっくり帰るとかってことですかね。
はい、そうです。ただ、はい、で上りは5月4日の土曜、5日日曜ともに朝から午前中のうちに移動を完了してください、
うん、
でそうするとだいぶ避けられるかなというふうに見ております。
早い時間ならいいんだ。なるほどね。
そうですね。
ちなみに下りも先ほど、ね、はい、ちょっと下りに戻っちゃいますけど、あの東名は2日の夜のからも混んじゃうから
そうですね、で20日の夜頃から混むんですけど、そのままずっと混んでるんですけど、早朝の3時頃だったら、まあ、少し
そこはちょっと緩むんだ。確かにね、そりゃそうか、うん、3時、
うん、8時ぐらいから移動してる人はもうあのその3時とかの時間にはついているはずなので、
確かに確かに、そうかそうか、
ちょっとだけ合間が空くっていう、そういう、
なるほどね、
はい、だからもしね、カレンダー通りじゃなくて1日5月の1日2日がお休みの方は、うん、もうそこでやっぱ出かけた方がいいなっていうのがおすすめなんですけどね、
うん、はい、
はね、
うん、はいはい、ということで、まあ、ぜひ皆さん余裕を持った行動を、ね、お勧めしたいあたりでございます。そうですね、うん、他にも、白井さん注意しておいたことはありますか？
はい、あのこれ毎回お伝えしてなかったんですけど、今回はちょっと入れてみました、
うん、
あのお出かけするときに、うん、うちは飛行機だし余裕って思っている方へ、特に羽田空港を利用される方は空港まではそう公共交通機関のおすすめなんですね。
ここ見ますからね、
うん、そうというのもですね、あの首都高速の湾岸線がアクアラインへ向かう車で、うん、特に朝なんですけど渋滞する時間帯があるんですよ、
はい、
でそうするともう、ね、空港までたどり着けないとかいう状況が起きてしまって、うんうん、さらに羽田空港の駐車場なかったり、
はいはい、
あの駐車場入るのに待たされたりっていうことがあるので、やっぱ宇多丸さんもご経験あります、
うん、あ、いや僕はね車運転しないんであれですけども、うん、でも大変そうだなと思って見てます、はい、うん、
そうなんです。だから、まあ、あの飛行機だから余裕って方も時間に余裕を持ってお出かけいただきたいと思います。
まあね、あのいろいろアクセスもね、京急とかね、うん、モノレールとかありますから、
電車でね、
はい、うん、諦めも肝心ですね。そしてあのこれいつも言ってます、うん、慣れないドライバーさんいらっしゃると思いますが、煽り運転ですとか、まあ、事故や事件につながる運転がないように、うん、ルールを守って安全運転を心がけていただきたいのと、
うん、
ガソリンは高速道路に乗る前に必ず満タンにしていきましょう。
エチケットです、エチケットね、
うん、そう、エチケットで、あとタイヤの空気圧のチェックもね、お忘れなく、
うん、
あの私実はあのパンクをした状態で走らざるを得なかったことが、
危ないよ、
一般道なんですけど、
うんうんうん、
そうかなり怖くてかなり危険だったので、
うんうん、
これ高速道路だったらえらいことだなと思っちゃうので、はい、
だからメン
テ、タイヤのチェックもそう、うん、お忘れなく、
オイルとかタイヤとかメンテナンスももうエチケットですよと。そして、うん、やっぱ車内
で、
うん、
そうそう、暑いっていうなんか予報も出てるので、車内熱中症などにもお気をつけください。あのお水や簡単な食事があると安心です。そしてトイレも、うん、ね、これは済ませてからお出かけください。
最悪携帯トイレをね持っておくとかね、あるかもしれませんね、
持っておいてください。
はい、ということで白井さん、はい、まずはゴールデンウィーク渋滞予測を伺いました。
はい、
でですね、ちょっと続きましては、先週木曜日、長野県の高速道路で大型トラックの事故があり、積み荷のペットボトルが散乱して一部区間が通行止めとなったというニュースがございました。ということで高速道路、まあ、ちょいちょいね、交通情報なんかでも落下物結構えっていうものが起こしてたりする、はい、うんうん、ということで楠葉さんや白井さんにこれまでどんな落下物があったのか注意事項などを伺っていきたいと思います。楠葉さん、落下物これなんか、
はい、
うん、ちょっと音声素材
そうなんです、うん、あるのでまずはこちらをお聞きください、うん、
いやすごいね、並べて聞くと、
ね、パンチありますね、
並べて聞くとなかなかパンチありますけども、
はい、
コンテナ車っていうのだから、あのコンテナごと丸ごとドンってでっかくな、
そうそう、これ私だったんですけど、コンテナ車ってあのトラックの後ろに大きなコンテナ積んでるじゃないですか。あれの後ろの部分だけがポッと落ちちゃって、
これさ落ちてる、
運転席だけが走ってる状態になっちゃったっていう。
でもさ、邪魔なだけじゃなくてやっぱ危ないよね、それだけ大きいものあるとね。
でもそれを動かすのってもうすごい大変なので。
確かに
動かせない状態になって危ないですね。
あと正直おひな様
そう、これ今年なんですけど、今年の頭1月だったんですけど、おそらく今年の3月3日に店頭に並べようとしていたおひな様を運んでいたのだろうという、
ね、ああね、高いものだしね。
そうなんですよ ね、落とさないでっていう。
犬小屋と犬小屋、
犬小屋、そうそう、犬小屋、これカメラで見えてたんですけど、警視庁の、もうザ犬小屋で本当あのサザエさんちの隣んちの八の小屋みたいな三角屋根が、はい、あの首都高4号線 の新宿ら辺に綺麗に落ちてまして、あの犬不在だったんでよかったんです
けど、ね、まだいいけど、はい、でも危ない、ないですよね、落下物危ない。引っ越
しシーズンとか気をつけてほしいですね。
これだから まず基本としてはちゃんと固定して、
うん、そうです
ね、積載量もちろん守るの当然のことだけど、ちゃんと綺麗にやってくださいってことですね、はい、なかなか変わった落下物ね、たまにありますけど、他に何ありました？
あとはチョコレート。
チョコレート、
はい、これはあの私警視庁の前に千葉県警やっていた頃なんですけど、うん、あのトラックの積みにチョコレートが大量に落ちたって入って、ど真夏だったんですよ。
あ、
まあ全どけですよね。
あ、
多分アスファルトシミチョコ状態になって、まあ、まあめっちゃくめちゃ時間がかかったんですよ。もうほぼ一日通行止めみたいになって、
そうだよね。
そうなんですよ。それがもうチョコレート溶けちゃってっていうふうにおまわりさんから入ってきて、悲しみが。
みんなタイヤにだから気づいたらなんか甘いもんくっついてる。気づいたらアリが。
そうなんです。一回ね止めなきゃいけないっていう。
猫の香りみたいな。
そうなんですよ。あとは子猫救出大作戦も。
あら、猫ちゃん。
そうなんで、2年前ぐらいなんですけど、まあ、7号線の錦糸町首都高で起きまして、まあ、子猫が徘徊してるって入ってきたんですよ。よくあのね、あのお年寄りの方がとか間違って入っちゃったんですけど、子猫徘徊とはってなって、で一応それもカメラあったんですけど、おまわりさんがもう車通行止めにして、その普通の乗用車の方の車の下に入っちゃうんですよね、あったかいし、潜って、おまわりさんが頑張ってこう子猫ちゃんを引き寄せて、取ったどうじゃないですけど捕まえたってなって車に乗せて救出、なんか あったかいなって思いました。
何よりです。よかったよかった、
事故なく、
そしてさらにこれ何、天空の傘ってこれ何、
これ傘の落下物ってまあ普通にねあるかなっていう感じなんですけど、これもちょっと警視庁のカメラでちょっと見えていたんですが、あの普通に回収する車、軽トラみたいなのでスタッフの方が行かれて、全然回収しないなと、ずっと上を見て立ち尽くしてるんですよ。どうしたと思ったら、傘がまさかの上の標識、行き先とかの標識に引っかかっちゃってて、
ふわーっとこう多分、
そうなんです、風が強くだったり、あと首都高とかだとこう上下で道路が走ってるので、
上から
落とすとピャンって引っかかる可能性もあるので、
開いちゃったってこと
ね、
しかもね、
そうですよね、だからそう 下にだけ落ちるっていうことでもないので、舞い上がることもあるので気をつけていただきたいなと。
まあ、とにかく、まあ、まず落とさないでねというのはもう当然として、はい、これ落下物発見した際はどのように対応するのが正しいんですか？
こちらあの道路緊急ダイヤルというのがありまして、シャープ9910という番号にお電話してください、ここの場所走ってたらこんなもの落ちてましたっていうふうに、はい、お電話ください。
なるほど、いやー大変ですね。でも回収する方も本当大変、
そうなんですよね、
ということで、はい、ありがとうございました。ということで、お時間近づいてまいりましたので、まずは白井さんからお知らせごとなどお願いいたします。
はい、TBS ラジオでは4月27日土曜日から5月6日月曜日、振り替え休日の月曜日までゴールデンウィーク交通情報として交通情報をお伝えしていきます、そして5月の3、4、5の3日間はいつもより少し秒数を増やしてお伝えしますので、ぜひラジオで情報を確認してお出かけください、
ね、いいな、交通情報があるラジオっていいな、はいはいはい、そして楠葉さんからお知らせことなどありますか？
ちょっとだよこれ、
待ってました、
キンキンは心臓に悪いんですって本当にやめ て,
て
そうなんですよ、でもそうちゃんと伝えなきゃ、そう、北条司店が東京吉祥寺のギャラリーゼノンでもう始まっていますから、私まだ行けてないんですけれども、前期後期と分かれていて6月23日までやってますから必ず行く、
ギャラリーゼノン、
はい、ギャラリーゼノンでの、
そうです、吉祥寺近いです、はい、
そしてさらにね、ネットフリックス版ね、
今週ですよ、映画シティハンター実写、 25日木曜日から
鈴木亮平さんはだってもうシティハンターやりたくて役者になったとまで言ってるんですよね。
そうです
、すごいことですからね。
そう、あの私たち二次元の、ね、シティハンターで育った人たちも鈴木亮平さんならっていう思いで、うんうん、
ああこれは
そうなんですよ。だから私ネットフリックス今までどんなアニメがそこだけでしかやんないよって言われてきても、うんうん、ちょっとサブスクまみれになっちゃうんで、うん、我慢して入らなくなってたんですけど、うんうんうん、今回のために入るという、うん、そこまでしてでも追いかけます。
ちなみに楠葉さんに関してはですね、ラジオネームゾウのしっぽさんから、まあ、今日楽しみにしてますっていうね。で、楠葉さんが先週と今週の金曜深夜チティチルクラブのミュージックセレクターなのご存知ですか。先週分を拝聴しましたが控えめに言って最高です。選曲のタイトル、私の心を奪っていた重罪アニメソング1曲目サイズの、エンジェルナイト天使のいる場所のイントロが何の説明もないまま流れた瞬間鳥肌立ちました、ね。あっという間の90分、もちろんフリートークも素晴らしかったです、今週も楽しめるのかと思うと枠が止まりませんって。
ありがとうございます。
シティチルクラブ、
そうなんです、うん、歌丸さんもされてました。
やりましたけどね、
はい、私の心を奪っていったっていうことで、今までどこに落ちてきたかっていうのなんですけど、全然育ってない高校生ぐらいで止まっちゃって、
う
ん、入りきらなかったんです1時間半で。
あ、そういうこと
ね。そうそう、40代まで行かなかったんですよ。そうなんでございます。
いつの間にシティチルクラブはさ、僕も含めてさ好き放題やっていい番組だったんだっていう
間口が広い。
ぜひ皆さん今週のね、はい、じゃあ金曜ですかね。
そ う、はい、そうです、深夜ありがとうございます。
いということで今夜はゴールデンウィーク大丈夫かな、皆さん渋滞予報覚えてます？
聞いてる
ゴールデンウィークの渋滞予測注意事項などを伺いました。白井さん、楠葉さん、ありがとうございました。またお待ちしてます。
ありがとうございます。
白井さん、ありがとう。
ありがとうございました。
どうも。明日のこの時間はスクリプトドクター脚本家映画監督の三宅龍太さんが登場。ご自身の YouTube チャンネルスクリプトドクターの作劇大学について伺います。アフターシックスジャンクション2。
平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。